こんにちは、ともえです。準備順調に進んでいますか？準備の段階で時間が取られる場合があって焦るかもしれませんが、準備ゆっくりでもいいですのでしっかりと進めてください。ここの準備できてないと後々つまずくことになりますので、ここ時間取っていただいても大丈夫です。そして食品反応テストしていただいて、小麦、ライ麦、大麦以外に抜く食品を決められた方、大豆、乳製品、卵など日頃食べているものが取れないという状況になって大きな壁にぶち当たっているかもしれません。ない、食べるものがないというワードが頭の中ずっと点滅しているみたいな状況かもしれません。ないという言葉を使うと脳はない状況を探してきます。食べられないものを見つけ出してきますので、変えられるとしたら何が食べられるだろうかというようなワードに置き換えてください。スーパーに出向いた時にそのようなワードを頭の中に持っておくだけでも見つけ出すものが変わってきます。ないという言葉を使っていた時には食べられないものばかり見つけてくるんですけども、変えられるんじゃないか、何か食べられるものがあるんじゃないか、代替になるものがあるんじゃないかという状態でスーパーに来ますと、今まで目に入らなかったものが目に飛び込んできます。脳というのは自分の発した言葉で世界を作っていきますので、現象をそのまま目の前に表してくれますので、言葉を変えるってことをされるといいです。今まで言っていたスーパーが違うスーパーに見えるぐらい目に飛び込んでくるものが変わってくると思いますので、そちらも楽しみながら準備していただきたいと思います。そしてグルテンフリーをしようと思った時に、和食が意外といけるなと思っていたと思うんですけども、食品反応テストの結果によっては大豆もダメという結果を手にした方、そして大豆を抜こうと決めた方いらっしゃると思いますが、ここルールを作ってください。少し緩めのルール作ってあげてください。調味料 OK にしてあげてください。小麦は完璧に抜きたいので小麦に関しては多めのルールはありませんが、大豆に関してこの3週間の期間だけは醤油 OK にしようということにしてあげてください。大豆だけの反応を見たいという場合は、この3週間小麦を抜くということに集中した後に大豆は大豆でやってみられることをお勧めします。枠が狭くなりすぎるとできないことが増えてしまいますので、調味料塩だけでいこうとなると本当に味気ないものになってしまいますので、お醤油味噌 OK、豆の状態で食べることをやめようという感じで抜き合ってみてください。そして醤油味噌の選び方なんですけども、旨味調味料などが含まれているものとか添加物が多いものは避けるようにしてください。体をクリーンにしていく期間ですので、その調味料とかそういうものから添加物入れちゃうのはもったいないですので、お味噌醤油 OK にした場合は添加物に注意して選んでください。ルールをご自分の中で決めておくと向き合いやすくなりますし、取り組みやすくなるので、 OK ルールというものを作って取り組みやすいように工夫してみてください。そして小麦を抜くということで、炭水化物の量が今までより極端に減ると思います。小麦はパン、うどん、パスタ、ラーメン、主食になるものに結構使われていたこと、今分かってきていると思いますが、それを抜くと炭水化物が取れる場所が減ります。炭水化物というのはすぐに体の中でブドウ糖に変わってエネルギーに変わるものです。脳のエネルギーになるブドウ糖がすぐに作ることができる物質です。炭水化物減らしすぎますと体は反応します。あくびやだるさ、頭痛、目のかすみ、吐き気などを及ぼしたりします。糖質制限ダイエットなどをされたことがある方はこういう経験があるかもしれませんが、 体の危機的状況というものを反応で教えてくれますので、炭水化物抜きすぎないように気をつけてください。お米ほどよく摂ることで補えると思いますので、普通の食事をしていただければ、ご飯を普通に摂っていただければ多分大丈夫かなと思います。次にタンパク質計算シートというものをお配りしてありますが、タンパク質、生命を支える物質と呼ばれていて、必要不可欠な栄養素です。体を構成するアミノ酸になる元のものがタンパク質です。タンパク質、肌や髪の毛、ホルモン、筋肉、神経、伝達物質などになるものでして、なくてはならない栄養素ですので、タンパク質はしっかりとっていただきたいと思います。と言いましても、これも食べ過ぎはダメなので、1日に必要な量というものが計算できるようになっています。体重に 0.8 かけていただくことになります。体重が60キロだった場合、 0.8 をかけると48になります。そこにグラムをつけたのが1日の適正量となります。体重が60キロの方の場合、48グラムのタンパク質を1日に摂ると大体補えるよということですね。あなたの体重に 0.8 かけたものにグラムをつけてください。それが1日に必要なタンパク質量になります。そしてざっとタンパク質が含みそうな食品、表につけてあります。日本食品標準成分表、2010年より抜粋してあります。平均的な日本で食べられている食品の平均値ですね、になりますので、部位によってタンパク質量なども変わりますので、お肉などは部位によって書いてあります。 100g あたりのお肉に含まれるタンパク質量とか、 100g あたりの魚に含まれるタンパク質量ですので、お肉 100g 取ったからタンパク質 100g ではないということを理解しておいてください。国産牛、肩、油付きだと 100g あたりのタンパク質量が 16.8g ですという意味ですので、 200g 食べた場合だと ×2 になりますね。このように計算していただいて、だいたいお肉の量でこれぐらいのタンパク質かなっていうのが分かってこれば、いちいち計算しなくても大丈夫ですね。1日どれぐらい食べれば取れてるなっていうのは、お魚だったら何匹ぐらいだなとかっていう感覚を持っていただければいいなと思うので、きっちり 48g、 今の60キロの人だったら 48g じゃなきゃいけないかっていうと、そうではなくて前後すると思いますが、だいたいこれぐらい取ってくださいという意味になります。他にもタンパク質含むものなどありますが、ここに挙げたのは多く含む食品になってます。しっかり知りたいなぁなんて思われる方は、本屋さんに行きますと食品成分表が売ってますので、その中チラチラっと見ていただけるといいかなと思います。タンパク質以外にも、先ほど出てきた炭水化物量だったり、繊維の量だったり、ミネラル、ミネラルとかビタミンの量ですかね、が書かれていたりします。面白いので見ていただくのもいいかなと思います。こんな感じでタンパク質量はこのような計算方法で出してみてください。体重に対してです。そして筋肉をつけたいとか、そういう方の場合はタンパク質量ちょっと多くなると思いますが、まあ、普通の食事でしたら 0.8 ということですね。タンパク質もしっかりとっていってください。そして次に、体のリズムに合わせて食事をとりましょうというので、食事の取り方という PDF がついています。せっかくグルテンフリーで体を改善していくのだから、体のリズムも知っておいた方がいいんじゃないかということで、こちらの方をつけさせていただきました。体を動かしている内臓とかが働きやすい時間というものがあって、それを大まかに3分割してあります。24時間を8時間ごとに区切って、 3分割です。午前4時から正午までが排泄の時間になっています。ここ出すという、外に老廃物などを出すという時間ですので、朝にたくさん物を食べない方がいいよとか、消化が悪いものを食べない方がいいよって言われている理由はそこにあります。出すことに集中するという時間になります。ので軽めの食事がいいですね、朝ごはんは。フルーツとか野菜とか、消化が早いものにしていただくといいかなと思います。ただフルーツは果糖とかが多く含むので、それで体が冷えてしまうという場合もありますし、血糖値が急に上がってしまうという場合もありますので、その場合は果糖の少ないフルーツにするとか、フルーツが合わない場合は軽めの食事にするという、スープとかですね、そういうものにするとか工夫をしていただければいいかなと思います。排泄の時間ですので、出すことに集中したいときに消化しなきゃいけないものを食べてしまうと、人間の体というものは代謝エネルギーか消化エネルギーか、どちらかにしかエネルギーが使えないようになっていますので、排泄というのは代謝エネルギーの方なんですけども、食べてしまうと消化の方に先にエネルギーが使われるので、老廃物を体に溜めていくことになってしまうので、老廃物を早く外に出したいという場合っていうか、出した方がいいので、代謝エネルギーが使えるように消化エネルギーを極力使わないという意味で、軽めの食事をしましょうということになっています。正午までですね。お昼から正午から午後8時まで消化の時間になりますので、ここ内臓消化活発にしてくれる時間ですので、積極的に食べていい時間となります。ちょうどお腹が空く時間ですね。お昼ご飯、夜ご飯、ここにはまってくるかと思うんですけども、しっかりここで食事をとってください。午後8時から午前4時までが吸収の時間です。午後8時以降ご飯食べない方がいいよって聞いたことあるかと思いますが、吸収の時間になっていくからなんですね。そして夜の10時から午前2時まではしっかりと睡眠をとっている時間にすると、お肌プリプリになるよとか言われているのも、ここ栄養をちゃんと吸収する時間にしたいから、休んでるといいというのはそういう意味になります。なので夜中に脂っこいものをたくさん食べるとかはしない方がいいということがわかるかなと思います。お仕事の時間なんかではこの時間が夜ご飯の時間になってしまうという方もいると思うんですけども、吸収の時間に入っていますので、脂っこいものだとねとか、たくさん食べるとかいうことを避けるようにしていただけたらいいかなと思います。排泄、消化、吸収の3つのサイクルで8時間ごとに体は機能を変えてっていますので、それに合わせて食事をするということを、グルテンフリー生活をきっかけにしていただけたらいいかなと思います。そしてこの体内時計なんですけども、リセットする方法がありまして、不規則な生活とかされている方はやっぱり狂っていくと思うんですけども、朝日を浴びるということが体内時計をリセットすることに使います。日の光を浴びるということで、人間の体はスイッチが入るようになってますので、ずれてきたなと思う場合には朝日をしっかり浴びてあげるといいですね。食事はこのリズムに合わせてする、そして体内時計は朝日を浴びてあげるなどの工夫をしながら、体のリズムをこの食生活改善の中でとっていってあげると、さらに健康になれると思いますので、参考までに使っていっていただけたらいいかなと思います。ということで、食事の仕方と、あとは体のリズムなどについて今回お話ししました。食事をせっかく変えていくので、食事に注目して、そして体の動きに注目していっていただけたら、より良い体、そして健康状態が手に入ると思いますので、一緒に進めていってください。そしてまたわからないことなど出てきましたら、 Facebook くグループの方に投稿していただければと思います。そして気づいたことなど、今やっていることなど、どんどん書いていただけたらいいかなと思います。この調子で進めていってください。それでは今回は以上です。